解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
立川入り八下組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで収録的にはなんか明けましておめでとう的な感じですね。
そうですね、今年もよろしくお願いします。
はい、まあ本当今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでですね、まあ新番組が収録の時点ではまだ始まってないような、
何も始まってないですね、
うん、はい、なのでですね、まあ A パートの方はですね、はい、まあ前期言い残したことスペシャルと称しましてですね、まあ前期のちょっとアニメの話をしようじゃないかということで、
はい
はい
はい、じゃあ順番は今回松崎さんからお願いします。
はい、ですね、じゃあ小見さんの12話の話なんですけど、
うん
うん、
まあ、文化祭やりますみたいな話で、文化祭を実際にやって、で、はい、文化祭巡って、高野祭みたいなのがあって、打ち上げがあるっていう、まあ、12話、一応最終回の内容だったんですけど、うん、
はい。
多分、これすいません、原作読んでないので、これ原作からなのか、はいはい、アニメスタッフなのかがわかんないんですけど、
うん、
どうやら、多分僕らとかと割と同世代というか、
うん、
多分ね、うん、30代の血がすごく入った文化祭になってて、まあ、主人公たちの、ただのくんとか、小見さんとかのところは、なんか、なんかメイド喫茶っぽいものをやるんですけど、
はいはいはい。
それ以外になんかどっかちょっといろいろ文化祭巡ろうってなった時に、
うん。
まず、まあ、お化け屋敷入って、これは普通なんですけど、その後、うん、未成年の主張が。
ああ、あったあった。
未成年の主張をして、
うん。
で、その後、ダイジェストで、ウルトラクイズがあって、
うん。
ストラックアウトがあって、
うん。
逃走中があったんですよ。これ割と僕ら世代なんじゃねえかなっていう。
そうね。丸×の移動するやつね。
そうそう。それ、うんうん、もうウルトラクイズか高校生クイズじゃないですか。
うん、
うん。
ああ。
まあ、若干逃走中は新しいんですけど、はい。
まあね。打ち上げのカラオケの曲も、ちょっとね、ぽかったもんね。
そうなんですよ。
うん。
これ、打ち上げでね、みんなでカラオケに行くんですけど、
うんうん、
そのカラオケの、まあ、選曲というか、まあ、実際にある歌じゃないんですけど、
うんうん、
実際の歌のパロディみたいなのを歌うっていうような感じなんですよね。
うん
うんうん、なので、例えば、西野カナの会いたくて会いたくてによく似たタイトルの、
うん、
北野美紀の会えなくて会えなくてっていう歌を歌ってらっしゃったりとかに、曲調が似てるかどうかはわかんないんですけど、あと、ゆずの夏色によく似たタイトルの、カボスの夏い色っていう歌を歌ってたりとか。
もう、なんでしょう、著作権にも安心な。
そうですね。そっくりさん AV みたいな、
ね。言い方、
例え
やめろ。
もうちょっと前の段階で普通の例えあったはずだよ。
で、あと HY の366日によく似た NY の367日っていう、う
ん、
何の日付けなのか、何の日にちでもない367日。
そんなくくりないもんな。
はい、あと、極めつけは、アニソンを歌ってる、うん、アニソンっぽいのを歌ってる生徒がいて、
うん、
ラブステっていうアニメの、持ってけ、うん、巫女服っていう。う
ん、非常に近しい、なんか。
ね、
歌詞聞いたら、もうマイ13キロって言ってましたね。曖昧3センチになって。
うん。
そこまでやるんだったらもう許可取って使っちゃった方がいいんじゃないかっていう
ね。ねえ。なんかでも絶妙なチョイスでしたね。
うん。絶妙でしたね。
うん。
で、最後にその、じゃあ小見さんが歌うってなった時に、うん、その、この小見さんのエンディングテーマである光れ命を入れて、
うん。
おしまいっぽかったんですけど、
うん。
小見さん歌えない、ですけど、歌えなくて、でも、みんなは、声が聞こえる。小見さんの声が聞こえるってなって、
もう、宗教、宗教じゃねえか、もう。
で、カラオケの採点にはありえない0点っていうのが出て、
うん、
で、山井さんが、うん、そ、機械壊れてんじゃない？ちょっと業者に電話するわ、つって、本当に電話して、
うん、
で、なんやかんややってるときに、ただのくんが歌うのが、うん、バンプオブチキンの天体観測によく似た、うん、ビーフオアチキンの定点観測っていう。
うん、あれもね、なんか半音ずれみたいな曲でしたけどね。
そうそうそう。これやっぱり絶妙なのがもうこのビーフオアチキンっていうバンド名と、うん、あとカラオケ映像のなんか意味わかんねえ映像あるなっていう。うん、そうそ
う、あの、うん、あ、はいはいはいはい、はい、う
ん。その、歌詞もなんかね、いいんですよね。
そう。めちゃくちゃでしたよ。
うん。
本当に僕バンプ好きなので、
うん、うん。
あの、天体観測はね、よく、まあ、有名でもありますし
ね。まあね。うん。まあ、ほんま我々世代じゃないですか。
そう。
うん。
本当の天体観測の歌い出しは、まあ、午前2時踏切に望遠鏡を担いでた、なんですけど、
うんうん、
この定点観測は、午後3時屋上に定点カメラを設置したっていう歌詞らし
い。文字数は合ってんだよな、だから。
なんかね。で、そのサビ前の、
うん、
君の震える手を握ろうとしたあの日はっていう歌詞があるんですけど、
うん、
そこを、変えたのが、うん、僕の震える手はもう止まっているアルシューだっていう歌詞があって、そんな歌詞ないよっていう、うん、
ないね、ない
ね、ないね。
俺が作りそうな替え歌じゃんそんな
ね。
で最後一番の終わりにバンプっぽい、うん、おいえーあーんみたいなのがあるっていう。
うんうんうん
なんか絶妙にふざけた。
うん。
その選び方と、で、
うんうん、
まあ、世代、我々世代がどっか声強いんだろうなっていう。
アラフォーの意見がだいぶ出てる。
ね、で、そのカラオケも。
キャラクターの設定の年齢には、多少無視をして。
ちょっとね、はい。
うん。でもまあ、その世界ではその歌が流行ってますから。まあ、
もしかしたらね。はい。
うんで、全員歌い終わったと思ったら、じゃあみんなで一緒に歌おうよっつって、うん、オープニングの曲を入れて、それでエンディングっていう。
サイダーガールのシンデレラ。
シンデレラ流れて、エンディングっていうのがね、すごく綺麗で。
綺麗だった。
で、C パートもね、
ね、
文化祭の思い出みたいな、なんかスクラップしたみたいなのを小見さんが持ってて、
うん、
で、裏表紙に、友達になった人たちの名前をこう自分で書いて、それを眺めて、で、最後に、その、人付き合いまたはコミュニケーションにたまに胸が締め付けられる全ての人に捧ぐって言って終わるっていう。素晴らしかったですね。
素晴らしかった。
で、その、2期発表の映像とかも全部、ちゃんと作ってんなーっていう感じがして、もうすごい楽しめましたね、最後まで。
完璧でしたね、本当
に。完璧でした。
やっぱクオリティ高かったもんね、はい、小見さんのアニメは。
すごかった。
うん、気合いの入り方が。
うん、はい。その遊び方とかもすごく良くって、
うん。ずっと楽しく見れましたね。
うん、
本当に。
何 ?2 月、2期が、4月を目標に鋭意制作中って書いてたので。
うんうんうん、
おー、じゃあ、ライクール。ライ
ですね。 はい。
そうですね、来期。
を、まあ、目指してって書いてるので、まあ、決定とは言ってないので、
うん。
まあ、どうなるかもわかんないんですけど。
まあ、制作決定みたいな感じですね。
うん、そうですね。
うん。
なので、ちょっと、まあ、期待しつつっていう感じですかね。
うん。
これは、はい。ございまして。
なるほど。
はい。小見さんのアラフォー向けの話でした。
アラフォー向けの。じゃあ次私行きますね。
はい。
あの、やっぱ結構もうこんだけ数多いと、もう絶対リアタイ視聴ではもう取りこぼす作品ってもう出てきちゃうじゃないですか。もう。
山ほどあります。
うん。で結構俺今期というか前期ですか、まあ、多かったんですよ。それが非常に。
はい。
で、結構まあ年明けにこうちょこちょこ見たり一気見したりした作品の中で、これ良かったなって思うのは四季桜。
ああ、うん、見てないよ俺。
四季桜がね、本当一気見したんですけども、もう良くて、で、良かっただけじゃなくて、もうある意味で、ちょっとカルトアニメの味わいもあったんですよ。
ほう。
うん。で、ストーリーなんかは結構メインストーリーなんかはすごいしっかりしてるやつで、で、CG アニメなんですよね、基本的には。で、演出なのか、その作画の調整なのかわかんないけど、たまに手書きの時もあるんですね。CG じゃなくて、そのメインキャラクターが。結構フルで手書きの回とかもあったりして。
はいはい。
で、舞台はまあ名古屋っていうか、こう、その東海地方の3県、東海3県、愛知県、岐阜県、三重県を割と中心にして、うん、で、ちょっと名古屋がメインって感じで、で、主人公はこう、ちょっとヒーローに憧れてる男の子で、で、はい、まあ、ざっくり言うともパワードスーツを装着して鬼と、戦うっていうのに巻き込まれて、みたいな、うん、そういうストーリーなんですけども。
スーパーヒーローものみたいなスーツみたいな着ている感じですよね。
う
ん
う
ん、
そうね、まあ。
等身大の。
ちょっともうちょっとメカメカしい感じかもしれないですけどもね。う
ん
う
ん、大きさ的には、
うん。そう、で、結構ね、その CG パートのバトルシーンとかの動きとか構図もすごくて、うん、で、そのと終盤にこう、ストーリー的にも、これ、このキャラクターどっちに転ぶのみたいなのが結構ギリギリまで分かんないような、うん、展開もあったりして、ちょっとこう、80年代の少年漫画の王道な厚さみたいのもあって、なんだろう、もうちょい尺あってもよかったのにってちょっと思うくらい。
ああ、作、う、る、ん、ぐらい。
うん、なんか心理描写とかもね、もうちょっと本当はここ引き伸ばしって時間かけたかったんじゃないかな、みたいなのも、まああったりして、そういうような作品だったんですけど、うん、その、さっきちょっともうカルトアニメの味わいって言ったじゃないですか。
うん。
はい。それがね、4話と7話がね、もう異様なんですよ。
うん。
で、まあ、ほぼギャグ回なんですけれども、
はい。
で、前編がそのさっき言ったように手書きになって、うん、で、なんだったら作が結構とことん荒いんですよ。
うん。
ほうほうほう。
うん。でも、それが逆になんか異様な、特殊な感じを、こう、醸し出してて。
うん、
でね、まあ、4話は、こう、主人公と幼馴染が2人だけで会話する回で、で、はい、まあ、ちょっと主人公がほら、戦ってるっていうのを秘密にしてると。
なるほど。
っていうのが、ちょっと溝になってみたいなのをちょっと描いたやつなんですけど、
うん、
そのシリアスな面もあるけども、パロディーが全開全開で、
うん、
もう北斗の剣だ、ときめもだ、ドラゴンボールだ、ドラえもんだ、みたいな、さっきのアラフォー世代に向けてじゃないですけど、
うんうん、
もうそういうような、で、さらにそれが、もう作画の荒さも相まって、ものすごく逆に勢いとパワーを感じるんですよ。何これ、うん、みたいな、
うんうんうん。
で、一応その話は、その、伊勢うどんを1時間かけて、煮てるのね。なんか1時間かけて煮るんだって、伊勢うどんって。
はい、
三重県の。
はい。
うん。で、それができるまでにそういうやりとりがあるんだけど、最終的にまあその伊勢うどん食べるんだけど、まずいで終わるのよ。
何それ
だってちょっとご当地アニメの側面もあるわけよ。
はいはい。
なのに食べて、まずいっていう、これ逆にそういう東海地区の自虐的あるあるなのかなって思うくらい。うん。なんかまあ調べたらその、普通のうどんとは違って腰がなくて好き嫌い分かれるとかも書かれてたんで、そこを分かった上でのそういうあれなのかなって思ったり、とにかくなんか違和感しかない 感じなんですよ。で、7話がさらにもうすごくて、なんか戦隊もののショーに駆り出されるっていう、まあちょっとこれはもう全編ほぼ 100% ギャグみたいな話なんですけど、
はい、
これがもう4話に輪をかけてカオスで、もうね、その話の構成が、構成の体を成してないくらいめちゃくちゃなんですよ。もう、突っ込みどころ満載っていうか。で、ただそれを、もう、見てるとちょっと癖になってくる自分もいるし、
うん、
で、多分この回を単独で見ても良さは伝わらないと思うんですよ。
うん。ああ、なるほど。追ってみて。
他の回の、今、凄さとかも追ってみてると、急にどうしたみたいな感じになって、それが逆にね、際立っててね、この4話と7話がすごくカオスで。で、でもそれだけが売りじゃないというか、ちゃんと本編の良さもあるから、逆に際立つみたいのがあって、非常にその辺がね、面白くて。で、ちょっとやっぱいろいろ調べたら、なんか名古屋アニメプロジェクトっていう企画でスタートした作品らしいのね。
ほうほうほう。
で、なんかね、その、例えば、普通のご当地アニメとまたちょっと違って、アニメって、まあ、基本的には東京で制作してるじゃない。ほとんどが、はい。うん。で、やっぱりその名古屋とか地方で就職できない学生とかがやっぱ多いらしいのね。
うん。
で、それで地元初のアニメ制作が、まあ、その定着すれば、他の局とか制作会社とかがこう産業して地域産業になるっていう、そういうのを目的としてる、アニメ、企画だったらしいのね。
はいはい。
だから、アニメーション制作も、サブリメーションっていう、会社なんだけど、そこは2016年に、名古屋にもう一つスタジオを作ったことで、あ、じゃあここでお願いしましょう、みたくなってたりするみたいで。あと、声優さんも、そんなに名前のある方は出てないんですよ。ウィキペディアもしっかり作られてないような、方が割とメインだったりするんですけれども、でもその声優さんやっぱり全員その地元出身の人をチョイスしたりとか、
うん、
はいはい。
で、ちょっとその、7話には佐藤二朗さん、俳優さん。
うん。
うん。あの人もゲストで出てて。
そのニュースだけなんか見たな
ぁ。あ、はいはいはいはい。で、結構やっぱもう佐藤二朗節というか、あの感じの、うん。良さもすごく出てて、あとはなんか名古屋の FM 局とコラボとかもしてたりとか、うん、だからちょっとそういう実験的な側面もあるから、そういうのもちょっと取り入れたのかなって思ったりもして。最終回なんかヤトガメちゃん出てきましたよ。チラッとだけど。なんか。
まあまあ、名古屋といえば。
うん。だから、ね、ちょっとね、これもし見てない人いたらね、その、まあ、確かにさっきの伊勢うどんじゃないですけど、癖はあるんで、そういう面では。
うん。
あんまりそこ、はまんない人は、はまんなかったりするかもしれないですけども。まあね、うん。でも、ストーリー的にはね、結構すごく練られてるし、面白いんでね。これちょっと見てない人がいたらおすすめですね。はい。ちょっと四季桜、うん。うん。結構ね、一気に見れる感じはあるよ。
ああ、それいいですね。
うん。ストーリーはそんなにごちゃごちゃはしてない。でも
なんか、三平さんなんか、やっぱり癖の強いアニメの癖強い話数好きな感じありますよね、三平さん。
そうですよね、う
ん。
なんか気になっちゃうよね。
なんか前のブラドラブの時にもそれちょっと思ったんですけど。
あ、はいはい、吉春会。
はいはいはいはい、はい、
なんか。ブラドラブは全部癖あったけどな。
そうですね。
うん。でもやっぱちょっと気になっちゃうかもしれないですね。うん。ということで、私、四季桜でした。
はい。
はい。
じゃあ、はい、私は、見える子ちゃんの、最終話1個前かな、11話かなんかなんですけど、
うん、
一回猫をあげるあげないみたいな回で、チラッと出てきたやばいやつ、が、産休の先生の代わりに赴任してくるっていう、
うん、
もう、やっばい例が、いっぱい取り付いてて、
いっぱいついてる、
ね、もう目もやばいような感じのやつが、うん、まあ赴任してきた当の前っていうやつが、
うん、
で割とそいつのまあそのどんな生活してるかっていうのも初めて描かれて、なんかもうご近所さんがなんか肉じゃが作ったからどうぞみたいな感じで持ってきたら、
うん、
あどうもみたいな感じですぐバタンって閉めて、
うん、
もうそのまますぐなんかゴミ箱に捨てて、
うん、
しかもなんか 手もなんか血がついてるようなのを手洗ってるような描写があって、うんうんうん、
怖い、めっちゃ怖い、
うん、でもうで見える子ちゃんとしてはやっぱりまあまあ絶対この人はやばい人だっていうのもあるし、うん、もうずっとなんかもう見るな見るなみたいな悪霊みたいなのがすげえついてるし、うんうん、でその先生その当の先生がやばいやつだってつけていったら、
うん、
なんかでなんか猫のそいつが来てからぐらいからなんか猫めっちゃ近所で死んでたりするから、
うん、危ない危ない
もう絶対やばいっていうので結構あたをつけていったりとかもするんですけど、
うん、
したらもう案の定やっぱ猫のとこにいてその野良猫のところにいて、うん、でミエルコちゃんがこうつけてきてたら何やってんだみたいな感じで今度はこっちを追いかけてきたりとかしたと思ったら、うん、猫が道路に飛び出したのを助けようとして、
うん、
その当の先生が引かれるんですよ、
うん、
え何やこれってなって、うん、
こいつなんだ
こいつなんやねんってなって
ええー、となりましたよね
ええ、うん、どうやら聞いてたら
うん、
まあ、結構、まあ、生い立ちはひどくて、やっぱりその、
うんうん、
もうお母さんから、もう虐待ぐらいの、
うん、
教育をずっと施されてきてて。うん、で、実は、先生は猫がものすごく好きで、
うん、
で、実際、その猫を殺してる奴が犯人がおるから、それを探すために路地裏の方を歩いて、
うん、
無事な猫を保護したりとか、
うんうん、
してたんで、家でちょっと、その、怪我してる猫を保護したりとかしてたから、うん、手にも血ついてたっていうのが、後になって分かって、うん、あ、何や、ええやつなのかっていう感じでね、
うん、
こっちとしてはなるんですけど、
うんう
ん、いや、でもさ、そんな、でも、こいつでも態度悪いやろと思ってたら、
うん、
例えばその肉じゃがのね、捨てたりとかしてて、
うん、
お隣さん、ね、普通のおばちゃんが来て、うん、で、また、うんまあ事件一応解決した時にバッて来てくれて、
うん、
で、おばちゃんに、また作っちゃったからどうぞって言ったら、あの、人が作ったもん気持ち悪いんで僕食べれないんでもう二度と持ってこないでくださいって思って言うんですよ。
うん、うん、
うん。何が入ってるかわからないんで、
うん。
なんやこいつ、やっぱり嫌なやつやんけと思ったら、
うん、うん。
その、肉じゃが持ってきたおばちゃんが去り際に、
うん、うん。
なんでわかったんだろうって言って。
もうさ、本当に。
もう俺もう感情がもうぐらぐらぐらぐら。
どうに持ってけばいいのか、この感情っていう。そうそうそう。
でも結局誰が悪いんや、今ってなってたと思ったら。
今悪いのは誰か。
そうそう、今の誰やと思ったら。したら、今度は、その、実際猫虐待してた犯人を、うんうん、当の先生が追い詰めて、スタンガンで、
うん、
気絶させて、
うん、
そいつ、その犯人が行方不明っていうのが交番に貼ってるっていう。もうええやつは一人もいなかったってことじゃないのかな。
いや、あの辺の展開はもう、もうええっていう。
ええあれは俺だけじゃないはずと思って。そう
あの、おばちゃんくらいまでは、
はい。
あ、なるほどみたいな感じはまだあったんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん。でもあのスタンガンで、バチバチってやって、で、行方不明になってるって。
はい。
いや、これ、やってんじゃんみたいな。
そうそう。え、いいやつは誰もいなかったってことでいいんですよね、もう。
わかんないから。
いやいやいや。
まだ。なんで行方不明になったのかわかんないから。
そっか、まあそうか。うん、
でもさ、
でもさ、もうあんだけ振り回されたらもうわけわかんないよ、もう。
だって行方不明ってことは、よくて監禁だよ。よくて監禁だよ。
いや、ただの失踪です、ただの。
いや、
そうかな。
旅行っただけです、旅。
旅か。
スタンガンやられた後スタンガン押し付けられた後、旅出るかね。
でも、猫虐待してたやつが普通に旅出んのも腹立つな。
また、感情の持ってき方が。
なんでまあ、そうか。
いや、でも、なんかもう、すっごい振り回されましたね、あの回は。
だからそれこそ2期がないと、ちょっともう、なんかこっちとしては。
でもね、2期あってもその辺、特に、
やんないかな、うん、
そのままだと思います。
あ、でも、あなるほど。
あの話だけであんだけなんかいろんなどんでん返しすげえなーと思っちゃって、うん、もうほんと、うん、まんまと綺麗に騙されて、
うん、
気持ちよかった俺見てて自分で何やってんだろう俺っていうぐらい見終わった後
いやーでもあの辺の下りは本当になんか どっちみたいな感じのが連チャンできたからね、
うん、なんか昔のほんとジェットコースタードラマみたいな感じでしたね、うん。振り回されて面白かった。
いや、先生もね、猫好きで終わっときゃいいじゃん。
うん、ねえ、なんかね。
本当は、そうか、猫を保護してたんだで。
うん、
いいじゃん。もう一人に加える必要。
ね
え。あります？
ねえ。
視聴者に対して。
そうだよ。見えちゃってるよ、こっちもよ。
もう見えるおじさんたちが。
いや、でもすごい回でしたね、ほ
ん
と。
うん。
っていう感想でしたね。だからいろいろ振り回されたけど、お、これはすごい回だったなっていうので、うん、面白かったです、あれは。
まあ最終的にはね、三人娘が仲良くなってね。
うん、そうですね、うん。
もうそこですよ。
うん。うん、そうそう。何回で面白かった。楽しめました、うん、本当に。はい、そんな感じですね。
なるほど。了解しました。はい、じゃあですね、とりあえず A パートはこんな感じで。まあ、はい、もしかしたらね、来週とかもちょっと新旧織り混ぜてみたいなトークになるかもしれないですけれども。とりあえずは、
ね、はい、
新旧まあ始まりつつありますよという。
はい。
形で。でですね、B パートは、はい、ちょっとですね、年末年始お互いどうしてたかみたいなようなですね、話もちょっとしたいと思いますのでですね。まあ、
はい、
なんとなくざっくり年末年始の、まあ、おたかつ、あの、年末年始でちょっと見てたアニメとかをちょっと語ってみようということで。はい。B パートもよろしくお願いいたします。
お願いします。
年末年始のおたかつを語ろう。
語ろう。
まあ、年末年始にですね、まあ見たり読んだり、まあそういう、なんかこれ面白かった、ハマってたものなどをですね、こう紹介し合おうみたいな、はい、そういうような企画になっております。
はい。
はい。じゃあ、また順番松崎さんから行きましょう。
はい。はい、まあぶっちゃけ、
はい。う
ん、この年末年始、なんかわかんないけど、ずっと寝てたんですよ、僕。
ほう。
ずーっと寝てたので、
うん。
何を見たも、あんまないんですけど、
うん。
なんですけど、なんで、ちょっと去年の年末あたりに買った漫画、うん、からちょっと3つ、紹介しようかなと思うんですけど、
はい。
ああ、あ、これ、ちょっと一個ずつ言ってっていいですかね。
あ、いいですよ。
いいよ。
これ、この年末で、ちょっと一区切りついた漫画というか、
うん。
うん、ちょっと三つ言いますね、ちょっと。
はい、はい。
ね、まず一つ目が、これ多分お二人知らないと思うんですけど、うん、水谷風花先生の14歳の恋っていう、
うん、
これ、楽園っていう雑誌で連載してた漫画なんです
けど。ああ、楽園は、はいはい、
はい、はい。
あの、僕、機関
誌。そうです、そうです。
うん。
あの、スポテッドフラワーが。
そうですよね。
はい。連載されてたりとかする雑誌ですけど、このね、僕、水谷風花先生の漫画が、まあ、好きで、僕。
うん。
で、この人がね、すごくね、なんかね、優しい漫画を描くんですよ。
うん。
それで、この14歳の恋っていうのが、もう何年も、もうこれ12巻で、一応最終巻なんですけど、
はい。
これがもう、11年、連載してた漫画で、
はいはいはい。ああ、これか。
14歳の恋って言ってるの、まあ、本当にまあ、中学2年生の、
うん。
もう、純愛です。の、クラスメイトの男女が付き合っ てっていうようなお話なんですけど。
はいはいはい。はいはい、
これがなんかね、なんか、どころ、もう、で、周りのキャラクターとかもいるんですけど、なんか全員なんか優しくて。
うん。なんかでも絵柄でなんか伝わってくる、これは。
ね。
うん。
これはね、そう、なんかすごく大事件が起きてるわけでもなかったりするんですけど、うん、それでもなんかすごくなんか見れてしまう、というか、
うん、甘酸っぱさ全開、顔がにやけて床を転げ回ること必死な初恋物語。
もう刺激物じゃん。
でかぜい。ちょっとね、これはね、ちょっとね、水谷風花先生はね、ちょっとどの漫画も面白いので、
うん、
ちょっとね、まあ読んでもらいたいなっていうのがあって、でも、一番長く続いてたのかな、うん、この14歳の恋が最終回になったということで、ちょっとトピックスとして僕は。
なるほど。
うん。はい、なるほど。
まして、で、続きまして、うん、隣の吸血鬼さん最終8巻。
はいはいはい
はい。はい、甘藤先生ですね。コミックキューンで連載していた、
うん。
なんですけど、これがね、アニメの最終回ってちょっと、は割と最終回っぽいというか、
なんかね、
感じなんですけど、うん、この最終話が、
うん、
普通なんですよ。
うん、
日常のまんま終わって、
うん、ほうほうほう。
ちょっと衝撃を受けて、でも、うん、日常、今までと同じような雰囲気なんだけど、
うん、
最終話でしか書けない話してるんですよ。
へー。
これがね、なんか読んでて、うわ、こんな終わり方するんだ、この漫画すげーなってなりました。
うん、
ほ
ー。だから、最終話終わっても、この世界でずっと、なんか生活してるんだろうなっていうのも思わせられるような。
ね、あ、でもなんか興味あるね、そのラストは。うんうん、
そのなんかドラマチックに終わるのではなく、
うん、
いつも通りの日常の、たまたま最終話として皆さんにお届けしたのがここでした、みたいな、
うん。
っていうのがね、あって、すごかったです。
おー、隣の吸血鬼。
これだから、それまでに出てきたキャラクターもちょっといろいろ決着がついたりとかはあるんですけど、
うん。
みたいな、ちょっとね、今までの関係性の清算みたいなのもちょっとありつつ、で、最後のこの日常会というか、これが素晴らしかったですね。
もう今、吸血鬼多いからさ、前期もアニメで多かったから。
ね。
あ、はいはい。
検索しきれないよな、ね、頭の中で。
隣の吸血鬼さん。隣の
吸血鬼さん。うん。またみんな作風違うからさ。
うん。
ひなたが出てくるやつですよ。
はいはい。うん、
それも誰だよっていう。
ひなたも多いからさ。
どのひなただよっていう。
ひなたも下手したらマイクールいいんじゃないかな。
俺、だって今真っ先に浮かんだのがバレーボールだったもん。
そっちね。
うん、ああ。
そっちからたどり着いた。そうそうそうそう。
んで、
うん。
まあ、これ、特に語ることないんですけど、最後。
うん。
はい。まあ、これ、まあ、一応言いますけど、ベルセルク41巻。
ああ。はいはいはいはいはいはい。
まあ、これはまあ、買いましたという。
うん。
新刊が出たってことですよね。
そうですね。
去年の
年末。三浦先生が亡くなった後に。
はい、
うん。41巻出て。
はい。特別版、ま、オリジナル CD 付きの4000円っていうね。
はい。
うん、おお、
僕はなかなかの値段。
僕はそっちを買いました。
僕もそっちを買いましたけど。
素晴らしい。はい、素晴らしい。
まあ、すごく言ってしまうと、
うん。
ここで終わんのかっていう。
そうだ。40巻が出た時も、ここで終わんのかだったのが、41巻の終わり方もここで終わんのかなんですけど、またさらに感慨深いのが、編集スタッフさんの、
はい。
最後の言葉が載ってるんですよ。
はい、はい、
はい。ベルセルコ、今までご愛顧いただきありがとうございます。
はい。
で、まあ一応今、その、 三浦先生のスタッフの人たちで、なんとかこの作品、うん、41巻を世に出せましたと。今後については、検討中ですっていう。うん、
そう。
はぁ。
多分だから、まあ。
ないですではないわね。
そうなんですよ、ね。多分だから、まあ、一応、ストーリーは、あらかたあるやろうし、うん、絵もまあ、描けるスタッフさんも残ってはおるけど、
うん、うん。うんうん、
まあ、三浦健太郎のものではないからどうするかっていうのを多分検討してるっていうのが。
なるほど。
はい。
これがね、
ね、
ファンとしてはたまらないですよ、もう。
ね、
どうしたもんかと。
ね、そう。
難しい問題だよね。
だからこれも、その、買わなきゃと思って買ったんですけど、
うんうん、
この終わり方見ると、あ、これで、これでかっていう。なんかね。
だいぶね、だいぶ、
うん、
だからほんま、もう結構終盤だったんじゃねえのっていう感じなんですよ、もう。
ああ、なるほど。
はい、はい。なんだったら、あと、こっから最終決戦いけるんじゃね、下手したらっていうようなぐらいの。
ね、
うん、気もするぐらいの。
なるほど。
終わり方したんでね。
関数的には、本当に、そんな長くなく畳めるような匂いも。あるわけですか、その。
まあそうですね。まあ、
もし三浦先生がご存命だったら。
ですね。もしかしたら畳もうと思えば、畳みにかかれるぐらいの展開には来てるんじゃないかなっていう。うん、
畳む気になれば、2、うん、3巻ぐらいで畳めるとは思うんですけど。
ここから進めばね。
はい。
ストレートに。
まあそのままストレートにね、書くとも思えないっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあにしてもちょっと終わりが見えてきたところでのこの、じらされ方というか。
そうですね。
いやー、ちょっと、なんか、買わなきゃいけないけど、買わなきゃよかったみたいなのもちょっとあって。
なんかね、いろいろあります。
はい。
なるほど、ね。
でも、ヤングアニマルがどんな結論にしようが追いかけるし、やめるってなったら諦めます。
うん、感じかな。
うん。
それで、ちょっと、一区切りついた漫画3つ、僕ね、まず買ったやつですね、うん。
はい。
なるほど。
はい。
了解しました。じゃあ、私、
はい、
ですね、私、まあ、ちょっとトピック的に発表するとですね、
はい、
まずアニメ版、はい、ジャリンコチェーニーとハマりしたっていう話が一つと、
おお、
はい、で、もう一つがですね、ちょっとツイッターで流れてきた漫画がちょっと気になって、今後も発表してほしいなっていう意味も込めて、こう、
はい、
話したいのと、はい、あとはフェイトプロジェクト大晦日テレビスペシャルの話をちょっとしたいっていう、
はいはい。
はい、この3トピックなんですけれども。
はい。
ジャリンコチェはね、D アニメストアで、はい、結構年末に結構ちょこちょこっと見始めたんですよ。12月の半ばくらいだったかな。はいはいはい、そしたら思いのほかドハマりしてしまいまして、うんうん、もう時間を作っては見るっていうのがすごくあって、で、ジャリンコチェ1期が65話。
うん、
で、二期のチェちゃん奮戦記ジャリンコチェっていうのが39話で、だから100話ちょっとあるんですよね。
はいはい。
それを、12月中に、2週間くらいで見たっていう。
あ、全部行ったんですか？
わあ。
見ました。
すごい。いや、も
う止まんなくなっちゃって。
うん。
で、やっぱね、今改めて見ると、まあ、やっぱりチェちゃん可愛いっていうのはもうあったわけですよ。うん、子供の頃から読んでますし、うん、下手したら小学生くらいの時から読んでるから、はい、ちえちゃんと同年代くらいの時から多分読んでるんで。
ああ。
でも、今見ると、やっぱアニメとかで見ると、ひらめちゃんもこれまた可愛いし。
ひらめちゃんいいっすよね。
ひらめちゃん。
あとその、ちえちゃんにいつも悪口を言う、まさるってキャラクターがいるじゃないですか。同級生で。うん、
はい。
で、まさるもね、ちょっと今見るとね、その、こじらせたちえちゃんへの感情が、いろいろ見え隠れしてね、うん、ちょっと愛おしいキャラだなと思って、うん、結構これ見終わった後、ファンアートすげえ漁りましたもん。したら、やっぱり、その、何年後かに、マサルとチエの話とかもあったりして、
う
ん、非常に堪能したんですけど、やっぱね、一番でも可愛かったのが、ヨシエさんでした、やっぱり。
おぉ、お母さん。
お母さん、チエちゃんのお母さんですね。で、まあ、これ原作でも読んでたことは読んでたんですけれども、改めて可愛かったのが、まあその昔の話になる、結構出るじゃないですか。鉄と吉江さんの昔の話みたいなのって結構出たりして。で、結構その、慣れ染めっていうのが、鉄も足が速いと。で、吉江さんも 足が速いと。
足速いんですよね。
そうだ。で、うん、地区対抗のリレーでアンカー同士になって、で、鉄が負けたんですよ。
うん。
で、鉄は負けず嫌いなんで、要はリベンジさせろと。もう一回勝負や。ってことで、花井先生が吉江さんに連絡して、もう一回勝負をすることになったんですけど、吉江さんが何を勘違いしたのか、うん、もう鉄はもうその臨戦態勢なわけですよ。もうトレパンかなんか履いて。うん、そしたら吉江さんが、スカートで現れて、
うん、
なんだったらお弁当を持って現れて、デートと勘違いしたっていうのが、なれそめなんですよ。
で、花井先生は仲人やっていう話ですよね。そうだから、うん。
で、それだけでも、まあ可愛いエピソードなんだけど、それを、花井先生、鉄の恩師ですね。で、花井先生がその話を千恵ちゃんにしたら、ものすごい、娘の前でそれ言われて、真っ赤になって慌てる吉江さんがもうただただ可愛くてですね。
うん。
もうこれ39話なんで、一期の。D アニメストア入ってる人は、もうこの回だけでもまずチェックしてください。本当にね。
80年代ぐらいの、昔のアニメのお母さんに弱すぎませんか、
うん、ミスター、アジッコといい。
ミスターアジッコとか。
いやいや、未だにだよ。だって俺、ヒリング王妃をスリッパーさんに入れてるからね。俺、人妻に弱えかもしんねえ。可愛い人妻に。いや、で、あと、まあ、結構、1期で言うと47話と、2期で言うと27話に、もう貴重な鉄と吉江さんの、今の鉄と吉江さんのデート会があるんで、その辺もぜひ興味ある人見たらちょっと見てくださいという、のがまずこれ一つですね。ドハマりしたチャリンコチェ、うん、ここに来て。
はい。
で、さっき言ったもう一つ、ツイッターで流れてきた漫画っていうのが、栗木丸さんっていう漫画家さんがいるんですね。はい、信長ちゃん後期とか、オーガの兄貴と奴隷ちゃんっていう漫画書かれてる。方なんですけれども、この人が、うん、発表自体は今年の夏くらいだったのが、なんかリツイートかなんかで流れてきたんですけど、
うん、
戦隊もののピンク、いるじゃないですか。
はい。
5人組くらいの戦隊もののピンクと、で、その悪の軍団の、改造人間の幹部、いるじゃないですか。
うん。はい。
それが人間の姿で、合コンで出会ってしまうっていう漫画があったんですよ。
お
これが、ああ、なんか、タイトルだけ見たらやっぱ面白そうなんで、ええー、って感じで見たら、
うん、
これが思いのほか僕ドストライクで、
うん、
結構その合コンであって、最初はわかんないんだけど、はっと思い出して、で、ピンクの方は自己紹介するとき、公務員ですとか言ったり、
うん、
あと、その改造人間の方は、ベンチャー企業で、働いてますみたいな、ことを言って、うん、お互い最初、あれなんかどっかであった感じすんだけどなって感じで話してたら、あ見たくなって。
ああ、
で、最初は当然お互い文句言うわけじゃないですか。
はい。
何があんたこんなところに来てんのみたいな話とか、そういうお互いの立場的な、があるんですけど、だんだんちょっとその、お互いの、所属している組織の、まあ、愚痴みたいな感じの、
うん。
例えばピンクに、お前でも合コンとか来てお前レッドと付き合ってんじゃねえのみたいなこと言ったら、いや、そういう何でもかんでもレッドとピンク、そのカップルにするのやめてもらえますみたいな感じになって、
うん。
で、レッドはなんか真面目そうに見えるけど、すごい手早くて、今回もなんか新人のオペレーターかなんか手出して、大問題になってんのよ、みたいな話とか。で、一方あんたは何その女、悪の女司令、とかに使えてるからそうなんじゃないのとかって言ったら、ええ、あの人は人妻だから、全然そういうんじゃないから、みたいで、で、いろいろそういうんで盛り上がって、最終的に朝チュンになるっていう。
へぇ
まあ、ほんとね、2ページっていうか、そっか、画像で言うと4枚、8枚くらいの漫画だったんですけど、はい、で、これ面白いなと思ってたら、で、多分その11月くらいに、ちょっと続編が上がって、またそれはちょっとなんかもう LINE の交換してるとがもうすでに終わってるとこから始まってるんですよ。
うん。
なんか、今日の戦いお疲れさんみたいな、なんか悪と正義が戦った後に LINE のやり取りしてて、で、なんか、そういうヒーローものの映画を二人で見に行くことになってっていうような話だったり、
うん。
2話でも結果的に朝中になってるんですけど。
毎回そうなんですね。
でもね、ほんとね、俺これちょっと非常に個人的に好きなシチュエーションなんで、ちょっとこれは番組で取り上げてですね、栗木丸先生にですね、ぜひ続編を書いていただきたいと。だからこれはリスナーの方はですね、もうね、二次祭の感想ツイートをあげるとか、もうそんな野暮なこと言いませんと。もうその、この栗木丸先生の、戦隊ピンクと改造人間の合コンの落書き漫画って検索すると、まず1話目が出てくるんで、はい、それを読んで、ちゃんと感想をあげてください。もう二次祭のハッシュタグとかはもういらないです。これは二次祭を離れた案件です、これは。これも二次祭関係なく。
二次祭関係なく、
うん、二次祭関係なく。うん。俺はただ、そう、二次祭をちょっとあの、宣伝媒体としてちょっと利用させてもらってるだけでね。とにかくこの、漫画を読んで感想を書くことで、はい、3話目以降が、読めるかもしれないということで、はい。ぜひぜひこれは、あげてくださいっていう。感想。そういう私のお願いです、ね。
まあ、感想を広めてほしいんですけど。まあ、
うん、
はい。まあ、いいや。
とにかく、はい。
まあ、いいか。
この漫画が。まあ、いいか。
じゃあ、二歳のアカウントでリツイートしといてください。
うん。そうですね。
もう、それはそれ、これはこれ、みたいな感じでね、やっていきましょう。
いや、そしたらみんなも見やすいな、っていう。拡散しやすくなるじゃない
ですか。そうそう。
はい。
そうだね。そうだね。
はい、
何をしようとしてんだ、俺は。回りくどい。回りくどい。
もうやっちゃいましょうよ、そこまで言ったら。
冷静さを欠いてたわ、
だから、紹介したのはこちらです、みたいな感じで引用リツイートをすればいい。
そうそう。
先輩、冷静さを欠いてたわ、非常に。
そうですよ。ただすげえめんどくさい。めんどくさい拡散の仕方しようとしてるからな。
なんか、すげえアナログなことをデジタルでしようとしてるから。
やっぱり二次祭はいいね。知恵袋が二人もいるからね。
いや。
あれはなかなかですよ。
マジでアナログすぎるだけですよ。三つ目が、
そう。うん、大晦日の、はい、毎年やってるフェイトの。フェイトプロジェクト大晦日テレビスペシャル。
はい、はい。
今、録画してみて。はいはいはい、まあ、本編は、ロード・エル・メロイの、はい、異性の事件も、の、
う
ん、なんか特別編みたいなだったんですけども、たっぷりあったんですけども、はいはい、毎回ちょっとおまけ的な、のがあるんですよね。その、例えば昔、何年か前だったら、エミヤさんちの今日のご飯を1話だけ、放送する
か。
ああ
、ありましたっけ？
年越しそばの。で、今回は、これ一応調べたら、OVA のフェイトグランドカーニバル。
うん。
うん。っていうのがあって、その中の1話を、放送したんですけれども。
はあ、ははあ、
カーニバルファンタズムの FGO バージョンみたいなやつですかね、多分。
多いですね。
かな。
うん。
で、これが、エレシュ・キガル。
エレシュ・
キガル。
はい、
うん。
リン
が、ちょっと、はい、そう。が、まあ、メインの話で、その、マスターが一応、女バージョンの律かなのかな、
うん、
で、なんか最近自分に飽きてるような気がするみたいな感じで、そのアピール力のアップのために、なんか YouTuber みたいなこと始めるんですよ。
はい。
サバチューバーって言ってましたけれども。
うん。
で、その、やり始めたことで、おさかべ姫っているじゃないですか。
はいはい。
はい。
うん。で、おさかべ姫はもともとちょっとオタク属性ある
ようなキャラですよね。オタクキャラですね。うん、はい。
で、それも実は先輩サバチューバーなんですよ。もうとっくにやってるんですよ。で、うん、ちょっとその、エレシュ・キガルを、ライバル視して、出る杭を打つじゃないけど、なんかコラボ生放送で配信勝負を持ちかけるって話なんですけども、
うん、
やっぱり久々にね、エレシュ・キガルのね、ポンコツぶりとそのチョロさ、
うん、
これにちょっと拍車がかかってて、すごいいい話だったんで、ちょっと皆さん機会あればこれは見ていただきたい。フェイト・グランド・カーニバル。うん、結構こんな話が多分いっぱい入ってんだろうなと思って、OVA の。
昔からやってますよね、そのなんか、うん、部分のギャグだけをショートムービーみたいな。
ああ、そうなんだ。
はい。なんか番外編みたいな感じで。
はいはい、昔その月姫とかフェイトが出始めた時ぐらいに、そのカーニバルファンタズムっていう、はい、そのもうごっちゃになって集まって、もう本当にただただもう、
わちゃわちゃ
ギャラクシーエンジェルのみたいなぐらいの、うん。音をずっとやるみたいな。
戦わないスパロボみたいな。
そうですね、なんか。
なんかいろいろ集まってみたいな。
だホームページ見たらやっぱりちょっと割と作品の枠超えた感じのキャラがもうキャラ紹介でバーってされてたから。
そうですね。
うん。あ、ちょっとこれは楽しかったんで、個人的にもちょっといろいろこの OVA も見てみたいなと。
そうか、三平さん的にクロスオーバーとかも結構好きですもんね。
そうね。う
ん、作品を超えたみたいな。
結構ハマっちゃったなっていう感じで、うんうんうん。ちょっと僕はその3つでしたね。年末年始。
なるほど。
はい。
僕はね、
うん、
そんな大したことをやってないんですけどね、なんか。
うん、
あんま記憶もないしな。
飲んでた。
飲んでた。でもね、一応ね、マインクラフトっていうゲームを、今更ながら始めたんですよ。
はいはい。
おぉ、まあまあまあ、はい、そうですね。
結構まあ歴史のあるゲームなんですけど、は
い。しっかり流行ったのが2年ぐらい前ですかね。
そうですよね。
はい。
みんなこぞってやってたような、
はい、
時代がありましたけど。
これか。はいはい
はい。はい、まあもう何やってもいいゲームで、うん、もうまずは木を削って、ツルハシ作って、石削って、うん、でまあ家建ててみたいなことをやっていくゲームなんで、まあそれでなんかその、すごいクラフターっていう人はもう、その建築税みたいな人はもうすごい立派な。例えばその、
うんうん、
例えば、鷲宮神社を自分で作るとかもできるんですよ。その素材を集めてきて自分で組み立ててっていう。
はいはいはいはい。
で、そんな感じで、なんかすっげえ高いところに家とりあえず作って死にまくってるっていうのが僕のマインクラフトです。
なんで？
え？目的を教えろ、お前は。
なんかね、いいじゃんと思って作ったんですけど、
うんは
い、めっちゃ死ぬんですよ、僕。迷子になるし。
え？自殺サークルの人？
違います、違います。
問題になった。
友達さんと3人ぐらいでやってるんですけど。まあ、俺だって死んでね、ずっと迷子になってっていう。
高いとこから落ちて死ぬってこと？なんかその、高いところに作っちゃって。
はい、
ゲームの中で。へぇー。はい、ゲームだ。
なんかね、よくわかんないんですけど、なんか楽しいゲームでした。
はい、だからそうですね、自由ですよね。
そうなんです、そんなにやってもいいらしくって。
はい、
なんで、まあ、まあ、たまにちょっと配信とかやってますんで、よかったら見てくれればと思います。
う
ん、
なるほど。
はい、あとね、
うん、
昨日、おとついぐらいかな、なんかあの、JCOM の J テレっていうなんか、その、JCOM だけのチャンネルみたいなやつで、
はい。
あの、からかい上手の高井さんの2期を一期放送してて。
おぉ、はいはいはい。
夜11時ぐらいから朝6時ぐらいまでずっと。
おうおう
もう CM も入らないんですよ、ああいうなケーブルテレビみたいなの
が。あ、そっかそっか。え、1期と2期をまとめてってこと？
あ、いや、2期だけ。2期だけ。
2期だけ。
うん。はい。を一期に放送、一期放送みたいなしてて。久々に見たんですけど。
うん。
多分あれ、両思いですね。
何言ってんの、こいつ。
うん、
まだ飲んでる
ですけどね。
まだ飲んでる。
バイトあげでちょっと一杯だけ飲みましたけど。
飲んでんのか。
ちょっと、三平さん、ちょっと、この人の言うことはちょっと無視した方がいいかもしれない。
そろそろ
はい。
いやいや、もう一回見りゃわかるよ。好きだよ、あれ。
いや、違う、そういうことじゃない。そういうこと言ってんじゃないの。
論点が違うな。初めて見たの
何度も見てますけど。
しかも、2期の話だからな。
はい。
1話でそんなこと言うなら、まだしも。
でも、久々見たら、やっぱ、なんかいいなって思いました。うん、楽しかったです。
まあ、うん、3期ももう始まりますしね。
そうなんですよね。うん、多分、だからそれもあるのかな、やってたら、
うん。
そっかそっか。いや、3期もまたね、はい、語っちゃうだろうな、
ね。あとね、その、結構前の漫画なんですけど、僕も。
うん。
漫画をちょっと読んで面白かったっていうのがあって、もうね、はい、3年ぐらい前にも連載自体終わってるやつなんですけど。
うん。
結構前。
そうですね。でも僕全然知らなくて、ロフトの、阿佐ヶ谷ロフトの社員さんに、漫画貸したら、はいはい、じゃあ私もこれをどうぞって言って借りたやつなんですけど、
うん、
隣のヤングジャンプでやってた、しおちゃんと僕っていう
漫画なんですけど。聞いたことあるな、はいはいはい。
まあ、この、しおちゃんっていう、死を失いし者でしおちゃんなんですよ。
はい、はい、はい
はい。ほう。
なんで、まあ、不死身の、言ってたら人間と、
うん
その、どこにでもいる小学生の男の子の日常の まあ、ギャグ、アニ、漫画なんですけど、
うんうん、
死をもう全く死ぬことがないんですよ。不死身の人間で。
はいはいはい、
だからもう、うん、体がどっか怪我したとしてもすぐ再生する。病気にもかからないし、歳も取らないし、もう死ぬことが絶対ないっていうやつなんですよ。だから、その危機管理能力がなくなって、めっちゃドジで、
うんうんうんうん、
すぐこけて頭打ってちょっと脳みそ出るとか、そんなのがずっと繰り返され
て。さらっと言ってるけど、
はい、
ちょっと脳みそが出る。
はい、寝たりとか
して。そんな日本語ないよ。
すごい紳士なんですけど、しおちゃん。
うんうん、
我が友よ、すまない。脳がちょっと出てしまったっていうので、で、生きてる人に対して、自分の死体を見つけたら申し訳ないから、ゴミ袋に、スーパーの袋みたいなのにかき集めて、それを犬の糞みたいに持って帰ったりするっていう。これはね、なんかね、すごく、まあ、結構ギャグとしても面白いんですけど、
うん、
なんかね、ちょっと、憧れた不老不死に対する、
うんうん、
ちょっとしたアンサーみたいなのもあって、
あ、なるほど、
そんなにいいもんじゃないよっていうのを、なんか要所要所出してくれたりして、すごいなんかね、全2巻で終わりなんで。
あ、そうなのね。
はい。
でも結構画像検索して表紙見たら、最初その、しおちゃんと僕っていうタイトルとは、なんかイメージと全然違う表紙だなって思ったけど、はい、内容聞くと割と、ちょっとグロいけどほのぼのみたいな感じ、
ね、
はい、
そうですね。一応ちょっとハートフルコメディみたいな感じではありますね。
うん、うん、うん。
一応グロ要素とかもありますけど、
うん。
ちょっと
結構、うん、
土井さん、ちょっと死が隣り合わせにありすぎじゃないですか。
いやいや、高木さん死なないでしょ。
いや、知らないけど。知ら
ないけどさ。
でもなんか、
知らないけどと、うん、
死んだエピソードでこう、サンドイッチにしちゃうと、
そっか。
下手したらオセロでひっくり返っちゃうんで。
そっか、やべえな。誰かしら死ぬかもしれないな。
あの、よしなさい。よしなさい。読むな、高木さん。
でもちょっとトランディングジャンプで、まあ、検索すれば何話かは飛び飛びで無料で、結構まあ一話完結のもんなんで、うん、ちょっと読んでみて、うん、面白いと思ったらちょっと、まあ、全2巻ぐらいなんで。
うん、ぜひ。そうね、買いやすいし。
そうですね。ちょっとね、なんか面白かったんで、おすすめですね、うん、これは。ちょっと試し読み程度をしていただければと、
うん、すごくなんかこれは面白そう。でもなんか
面白いです、普通にすごく、なんか悪いやつが誰も出てこないっていう。
グロいのに
グロいのにすごい面白かったですこれ。
了解です、はい、じゃあちょっとまあそんな年末年始だったってことで。
そうですね、
はい。じゃあですね、まあ皆さんもなんか年末年始で、ハマった作品とか、あれば教えていただければと思いますんで、はい、今回の B パートは年末年始のおたかつを語ろうでした。はい、じゃあエンディングでーす。
はい、いいっす。
はい、じゃあまずは、メールフォームに届いたメールから読みます。
はい。
二次祭ネーム、タイタンの幼女と申します。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
いつも二次祭は散歩の時や仕事の移動中に聞いてます。二次祭はいつまでも続けてほしいラジオ番組です。これからも応援していきたいと思いますという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
嬉しい。
本当にこういうメールがね、来ると、ただただありがたいという。
うん。
はい、
うん。
これからもよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次はツイートですね。平成ジャンプしてリメイクしたうるせえ奴らが語られるんだろうな、ということで、うるせえ奴らリメイク。
まあね、うん。
ねえ。でも結構PV も流れてるじゃないですか。
はい。
あ、そうなんですか。
で、上坂すみれさんがラムちゃんで、神谷博士さんが、当たる、でしたけど、ここまで違和感ない感じでしたね。特にアタルは神谷さん結構寄せてきてる感じがあって。
ああ、なるほど。
うん。ちょっとまあ楽しみは楽しみですよね。どういう感じになるかっていう。
ね、うん。僕がね、うるせえが、リアルタイムじゃないんですよ。
ね、あ、そっか。
多分ね、ほぼ見てないです。
ああ。
ぐらいなので。
なんとなくキャラは知ってるぐらいですかね。
ぐらいですけど、うん、でも、本当メインの二人しか多分僕、ちゃんと認識してないと思います。
ああ、そっか、ラムと当たる。
はい。
そっか。
僕はやっぱりそのランマ二分の一の再放送ぐらいの時だったので、よく見てたのが。なので、ちょっと楽しみではあるんですけどね。
そっか、逆にそれもすごいね。その前作というか。
でもそういう人が大半なのかもしれないですけどね。よく考えたら。まあ
そうかも。そっか、そうだよね。
今の二十歳ぐらいの子とか、だいたいそうでしょ。
うん。
いや、だってよく言う話だけど、その、例えば今の、その年齢が若い、オタクは、例えば、春日がもうすでにリアルタイムじゃないとかね。
うん。
ああ、そういうのも、
もう当然いるわけじゃないですか、やっぱり。
うん。
あ、でもそういう意味ではね、旧作のリメイクっていうのも、新しいファン開拓に向けて。
いや、いいですよね、絶対。うん、また現役ですしね、高橋留美子先生なんて。
うん、そうそうそうそう。ね。いや、だから、いや、ちょっとうるせえやつら楽しみですね。
ね。
さあ、じゃあ次こちら。これお正月なのかな。バンドリー一挙放送サブタイトルの羅列を見て家族爆笑って書いてるんですけど、一応画像送られてきて。うん、第1話、出会っちゃった。第2話、やっちゃった。第3話、逃げちゃったっていう、なんか並びになってたみたいです。
あ、そんな感じでしたっけ？
すごいな。
一話一話だけね、見ると別になんてことはないんですけれども。
総量枠ですね、並べると
ね。ね、完全にね。
そうさ、このサブタイトル何でしょうって。
あ
いやいやいや、こういうこともね、ありますからね。さあ、こちら、314回、三平さんに可愛さをレクチャーすべく、みんなのヒロイン、松崎ちゃんが本領発揮。はい、企業、事務局、お兄ちゃんが可愛くて鼻血が出ました。ティッシュをくださいという。
ちょっと、ティッシュは自分で用意してよ、そんな。
伝わった。
そこはツンデレ。ツンデレな
んだ。
ティッシュもな、どっちの意味かってのはあるよな。鼻血なのか。
いや、そりゃそうです。
うん。ここはね、バンドリのサブタイトルもちょっと、振りになってる感じもあるしな。
それ読む順番でしょうよ。
俺のさじ加減一つ。
吹いちゃったっていう。吉
田さん。吉田さん。
出ちゃったから吹いちゃった。
吉田さん。吉田さん。さあ次、童貞絶滅列島がおすすめされてた。すごく面白いので読んでほしい。マガジンエッジとか電子など、ね。難しいだろうがアニメ化実写化希望ということで。
うん、
これはなかなかの字面ですよね。改めて見ると。
ね、
童貞絶滅列島って。童貞を絶滅させるっていう意味ですもんね。どっちの意味なんですかね。童貞
を殺すセーターみたいな。
殺すのか。もう全員に童貞を喪失させて、童貞をいなくさせるのか、それとも本当に亡き者にするのか。
亡き者に。
うん。非常に気になりますけど。さあ、こちら、秋アニメの3プラス1寄せられてますね。立花柚月、大正乙女おとぎ話、けなげすぎる。
うん。
五十嵐双葉、先輩がうざい後輩の話、土井中さんの意見に同意です。
ああ。
そして、
なるほど。
ルーティー・ラグナソン、真の仲間、かなりのブラコンでよかったです。そして、プラス1が武田晴美、先輩がうざい後輩の話、面倒見の良い先輩って憧れますと。
うん、
さあ、こちらの方はですね、お三方のキャラ語り熱かったです。私の3は、舞妓さんちのまかないさんのすみれ、プラオレの清瀬優、吸血鬼すぐ死ぬのひないち、プラス1は最果てのパラディン、ウィル。で、プラスアルファは吸血鬼すぐ死ぬのジョン、うん。今期はジョンが一番可愛かった気がしますと。
おー、アルファね。
うん、さあ、こちらの方は、3プラス1、ルパン三世パート6のリリー・ワトソン、ジャヒー様はくじけないの佐々木心、ショータイムの藤本かな、プラス1は先輩がうざい後輩の話の桜井優と、決してロリコンショタコンではないと書いてますけれども。
ちっちゃいな。
うん。全部ちっちゃいですね。
そうだよ、これは。俺に言われたくないかもしれないけど、そうだよ。
まあね、酔っ払いほど酔ってないって言いますからね。うん。さあ、こちらは3プラス1は先輩がうざい後輩の話の桜井東子。ジャヒー様はくじけないの店長。 真の仲間リット、プラスワンは真の仲間のレッド、男性キャラは王様ランキングのボッチと悩みましたという。
ああ、ボッチね、
うん。店長もあれは人気高いと思うな。
うん。
うん。さあ、こちら、年間の3プラスワン。俺だけ入れる隠しダンジョンのエマ・ブライトネス。乙女ゲームの破滅フラグしかない役令所に転送してしまった X の、カタリナ・クライス、
うん、
ラブライブスーパースターのヘアンナ・スミレで、プラスワン最果てのパラディはウィリアム・G・マリー・ブラッド。
ああ
、うん、ウィル人気ですね。
ウィル人気ですね、
うん
うんうん、さあこちらの方年間は先輩がうざい怖い話の桜井桃子、彼女も彼女の水瀬なぎさ、ウマ娘プリティダービーのハルーララ、プラスワンは王様ランキングのボッジ王子。
うん。
うん。来ますね。さあ、こちらの方は、五等分の花嫁の中野四つ葉、いじらないで長トロさんの長トロさん、チートックス氏のミナ、そして、あ、これは、もし妹だったら励まされそうというメンツですという。疲れてる人なのかな。
ですね。
で、プラスワンは碇シンジ、新エヴァ、見事に主人公として成長する様を見せてくれましたと。まあ、なるほどね。いろいろこう、メールなり、ツイートなり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本当今年もね、いろいろ、こういうの、バンバン応援してください。
よろしくお願いします。
さあ、そしてニコニコチャンネル、二次祭のアニメ実況も、配信月2回、月額550円で、配信しております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画。新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたとこだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事などの二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、ノートの投げ銭は随時受付中です。お年玉投げてくれた方もいたんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さあ、そんな感じで第315回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでし た,
でした。はい、 OK です。あれ、二人は冬込み行かなかったんだよね。
行ってないです。
うん、どうです。俺サークルで、うん、一応あの店番のあれで行ったけど、でも結構あの入場制限とかしてたんで、やっぱりなんか全体数で言うと3分の1くらいのなんか感じだったみたいですね。その、動員というか。
はいはいはい。
だって1日5万5千人ですもんね。
そうそうそう。いつもだから、
2日間で11万人。
うん。
あれは何ですか？抽選？
抽選です。
いや、あ、そうか、抽選で、一般参加は抽選で、で、さらに時間もね、時間もあれだったんですよ。あの、区分されてたみたいで。
あ、そうなんですね。
アーリーとかあったりとかね。うん、
そうそう。だから、あの、朝俺、だから、7時前くらいにはもう、ついてたんですけれども、あの、国際展示場に、はい。やっぱりあそこに誰も並んでないっていうのは、すごく、こう、違和感もあったし、新鮮でしたね。
うん。
また俺の配置がさ、完全にシャッターサークルの前でさ、もうめちゃくちゃ寒かった。
二日目雪来たらしいですね。
そう、雪も降ったらしくて、俺、本当に誇張抜きで10回くらいトイレ行ったもん。
うん、
おしっこしに。隣のサークルの人、なんか心配してたんじゃねえかってくらい、俺。うん。まあでもね、なんかまた普通に参加できるようにね、早くなればいいですけれどもね。